それでは本日与えられております聖書の箇所を読みいたします。本日はテトスへの手紙2章1節から5節が与えられています。新約聖書432ページ、新約聖書の432ページ、テトスへの手紙2章の1節から5節です。それではお読みいたします。新約聖書テトスへの手紙2章1節から5節。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい。年配の男の人には自分を制し品位を保ち慎み深く信仰と愛と忍耐において健全であるように、同じように年配の女の人には神に仕えている者にふさわしく振る舞い、人を中傷せず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば、彼女たちは若い女の人に、夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、締結で、家事に励み、善良で、自分の夫に従順であるように諭すことができます。神の言葉が悪く言われることのないようにするためです。本日はこの箇所から愛する子どもたちと題しまして、清岡先生に御言葉をいただきます。取り次いでいただきます。
おはようございます。本当に穏やかな日差しの中での礼拝、感謝をいたしております。今日は年に一度この11月に行います子ども祝福式となっております。この日にあたりこのテトスの手紙を開きました。そしてこのテトスの手紙では特に子どもたちを愛する、子どもを愛しなさいとこう語られております。まあ子育ての本は巷にあふれているわけですけれども、そして皆様それぞれに子育ての中にあってですね、それらを読んだこともあったことかと思います。まあ今日はクリスチャンとしてこの聖書はどうなのかなということをもう一度こう見てまいります。このところでまず一つは子どもたちを愛する、子どもを愛するということが語られます。そのことがテトスの手紙の2章の4節で子どもを愛しとあります。子どもを愛する、もちろんこれは母親だけではなく父親にも言えることであるわけですが、子どもを愛しなさい、これが聖書の教えるところであるわけです。子供を愛する、じゃあそこにはどんなことがあるのか、いくつか見ることができますが、一つは至極当然のことでもあるわけですが、子供たちの体の必要を満たすということが当然そこにあります。当たり前のことですけれども、子供たちに食事を与えたりすることもあります。この聖書の箇所2章の5節でも家事に励みと言われています。子どもたちに食事を与えない親の姿も報道されたりしますと、本当に子どもたちに食事を与えるということは、まあ、当然とも言えなくなっているのかなと心配もしたりします。しかも健康を考えての食事を用意するとなりますと本当に大変であるかと思います。時には子どもの食事の用意などが大変ということで、まあ、お菓子で済ませるということもあったりもします。子どもたちの健康や成長を考えると決して良いことではないわけですが、でもなかなかこれは大変なことでもあるかと思います。3度の食事の用意や片付けや多くの苦労もあります。でも子どもを愛するという中においては、まあ、家事に励みという言葉で表現されていますけれども、その体のさまざまな必要を備える、満たすということがあります。またそれとともにもう一つは子どもたちの心の必要に応えるということもあります。体の必要に応えるだけではなく、その心の必要にも応える。この聖書の箇所の2章5節で善良でと訳されている言葉があります。善良であるように、まあ、これはもともとは良い悪いの良いという言葉から来ているわけですが、前後関係からは 第3番以前の訳では優しくしとあります。子供たちに対して優しくしなさい。子供たちにとっては親はまさに拠り所でもあり、嫌なこともあり、悲しいこともある。そんな時には子供たちはお母さんやお父さんのところに来て癒されるということがあります。それこそぎゅっと抱きしめられたいというわけです。辛いことやあるいは悲しいことなどもそのような中で抱かれれば消えるというものでもあります。まさに親たちは子供たちにとっては船が帰る港のような存在かもしれません。まあ、子供たちの姿をよく見ていればその必要も、まあ、親としては推測できるところでもあるかと思いますが、その必要に応えるということがあります。でさらには三つ目には子供たちの霊的な必要に応えるということがあります。霊的な必要、人は体の必要やあるいはまた心の精神的な必要だけではなく霊的な必要もあります。すなわち信仰というところになります。子供たちも神に作られ神に愛されているわけですから、その神の愛とそして救いについても子供たちに伝える教えるということが必要でもあるわけです。いくら家事に励み子供たちに優しくしたとしても、それで子供たちの本当の必要が満たされるものではないというわけです。子供たちの魂も神の前に罪許され神の子供とされなければならないわけです。救われる存在、救われる必要であるわけです。聖書は他の箇所では父たちよ、父親たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいともありますが、主の教育ということで子供たちに信仰を伝えることということがあります。そしてそのような教育は社会のどこかでなされるというものではないわけですね。教育の場である学校でもそういうことは教えられません。これがなせるのは教会でありそして親たちでもあるわけです。イスラエルの国ではこの子どもたちへの教育の責任はまず何よりも家庭にあったとされています。誰でもない親が誰よりもその責任をまず負うべきというところがありました。これはもちろん現在の信仰の教育においても言えることがあります。確かに教会学校ではこの信仰の教育はなされています。教会学の先生たちが聖書を教え本当に子どもたちに信仰を伝えようといつも毎週労してくださっています。でもそれは親がじゃあ信仰の教育を自分ですることを先生方が肩代わりするものでもないですし、あるいはそれを取り上げているものでもないわけです。親たちは親として自分の責任として子どもたちを信仰に導くということを伝えるということが大切なこととしてあります。でももちろん親であるがゆえになかなか難しいということも時にはあると思います。この牧師の家庭などは特にそうだとよく言われたりします。ある牧師の子どもたちは中高生の頃になるとですね、まあ、礼拝に仕方なく出ているけれども親の説教は聞きたくないと言って拒むこともしばしばあります。その牧師である親の家での生活や割合すべてを知っているわけですし、その中で反発をしたりすることもあってなかなか牧師の家庭の子どもの信仰教育は難しいと言われたりもします。まあ、もちろんそういった難しさがあるわけですが、だからといって投げ出したりあるいは人任せではなくて涙しつつも祈りつつ子どもたちの霊的な必要に応えていくということがあります。その点では聖書の中に出てくるこのテモテのお母さんとおばあさんのことがよく例に出されます。信仰者であり伝道者であったテモテの信仰というのはおばあさんのロイスとお母さんのユニケに宿ったものだと言われています。おばあちゃん、お母さん、それぞれがその信仰を持ちその信仰がテモテに 伝えられたわけです。私たちにそれぞれ宿った信仰が子どもたちに受け継がれていくということの大切さがあります。その面どうぞ与えられた教会の子どもたち、家庭の子どもたち、本当に子どもたちを愛するということがあります。肉体的な必要やあるいは精神的な必要、そして霊的な必要を満たしていく、そして子どもたちを愛し続けるということが進められています。子どもたちにとっても愛されたという思いは強く大きくなっても残るところでもあると思います。でそして次には二つ目には子どもたちのために祈るということがあります。子どもを愛する、そして子どもたちのために祈る、子どもたちの信仰あるいは救い、さまざまな必要を覚えて子どもたちのために祈りなさいというわけですね。まあ、このように言うことは簡単ですけれども、でもこれもなかなか難しいこともあります。分かりきったこととも言われます。でも難しいというのは、時にはその祈りが必ずしもすぐに答えられるとは限らないわけです。自動販売機であればお金を入れればすぐにジュースが出てきます。でも祈りの答えはなかなかそうはいかないわけです。神が良しとされた神の時があります。ですからじらされることもある、待たされることもある、あるいはまた諦めそうになったり失望したりすることもあるかと思います。でも考えればそんな簡単に祈りが答えられたら罪深い私たちですから、いい気になってしまいですね、私が祈ればもう答えられると思い込んでしまったり、あるいはうぬぼれたりわがままになったりしてしまうこともあります。もちろん気持ちとしては嫌でしょうが、むしろ待たされる中で、祈りの答え待たされる中で、私たちにかけがちな忍耐やあるいは待ち望むということが訓練されるかと思います。子育てにおいてもそれらのことが実際あるのかと思います。まあ、実際皆さんが子どもたちがこれが欲しいと言った時にですね、すぐに与えることはあまりないと思います。誕生日やクリスマスまで待ちなさいということもあるかもしれません。すぐにいいよと言ってですね、与える、まあ、親はそんなにいないと思います。そういったことをすれば確かにわがままになる危険もあるのかもしれません。まあ、祈りの答えは待たされるということがあります。でも祈り続ける、失望しないで祈り続けるということを聖書は語ります。この母モニカの祈りというのは本当に有名な逸話があります。一人のお母さんモニカという人の祈りのことですけれども、まあ、時は5世紀頃ですね、400何十年5世紀の頃ですが、一人の女性が教会の、まあ、監督、まあ、牧師にですね、涙を流しながら自分の息子の放蕩を戒めてほしいと願ってきたわけです。自分の息子はですね、小さい頃は本当によく信仰を持って育ったわけですけれども、本当に年頃になるとですね、遊びほうけて本当に好き勝手な罪の中の生活をしている、なんとかこの息子を戒めてくださいと嘆願したわけです。まあ、その教会の監督はですね、涙を拭くように促してからこう言ったというわけですが、涙の子は滅びないという言葉でした。親が涙を流しながら育てる中でその子は滅びない、まあ、このお母さんこそがこのモニカという女性であり、その息子はやがては悔い改め信仰を回復をし、そして教会の歴史の中で最大の恐怖、教える父ですね、恐怖となったアウグスチンスのことであったわけです。彼女は息子が救われるまで諦めることなく17年間昼夜ですね、その息子のために祈ってきたというわけです。そのようなことからもまた本当に子どもたちのために祈るということがあります。そして3つ目には子どもたちの子どもの生涯を神に委ねるということがあります。神の手に捧げるということでした。この点で一つの模範となるのが聖書に出てくる エルカナとハンナという夫婦でした。第一サムエル記に記されています。彼女は子供がなかなか与えられない中で苦しみ、そして祈りました。そしてもし神が子供を与えてくださるなら、その子供を神の手に捧げますと誓うわけです。そしてやがて与えられた時に、彼女は夫のエルカナと話し合い、その与えられた子サムエルを神殿に連れて行き、神の手に委ねたわけです。神殿に連れて行って、祭司であったエリの手にその息子を委ねました。そしてサムエルはそこで育てられたわけですが、二人はサムエルの生涯を神の手に委ね捧げました。後に神はサムエルを神の働き人として、偉大な働き人として用いました。皆さんよくご存知のところでもあるかと思います。もちろんそのように子供を神に捧げると言っても、それは即子供が献身し、あるいは牧師や伝道師になるということではないわけですね。牧師や伝道師になるということではなく、与えられたその子供、その子供の生涯を神の手に委ね、本当に神がその子をですね、受け入れ、神に役立つものとして立つように、そのような思いを持って与えられた子供を神様に捧げるということでした。教会では献辞式もありますけれども、親の信仰に応じ、信仰によってですね、その与えられた子供を神様にお捧げします、神様のご用のためにお持ちくださいという、そのような思いでもあるわけです。私たちは子供が与えられれば、当然この子供の将来についていろいろと考えます。子供にはこんなふうに育ってほしい、あるいは家業を継いでほしい、あるいはこのような働きをしてほしい、いろいろと子供への期待は尽きないかと思います。それは決して悪いことではなく、大切なことでもあり、何も考えないでは困るわけですね。ただそこにおいては、神の御心に沿うならという信仰の姿勢が必要でもあるわけです。神への押し付けではなくて、それはイエス様が例えばゲッセマネの園において十字架の死を間際にしたときに祈った言葉があります。できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいという祈りをしました。自分の中にはこんな願いが神様あります、でも神様どうぞあなたの御心を出してください、これが私たちの姿勢でもあるわけです。願いはあります、でも御心に従いますという、その姿勢でした。なぜなら神は全知全能の神であり、すべてのことをご存知であるわけです。子供の賜物も、子供の性質も、いろんなことをご存知であり、その神が最も良いことを成してくださる、そのことでした。確かに子供は我が子とも言えます。でも子供も人格があり、やがて大人となっていく、そして神様に用いられるようになっていく。ですから親の姿勢としては、やはり子供をその将来を、あるいはその人生を神の手に委ねるということでした。ハンナにしても、サムエルがどのような人生を歩むか、どのような働きをなすかは分かりませんでしたが、でも神の御心のままにと言って、その子の歩みを神に委ねたわけです。子供の祝福式に あたりですね、改めてそれぞれの家庭に与えられた子供たち、この祝福式では1年生以下の子ですけれども、もっと上の子供たち、やがて成人した子供たちもいるわけですけれども、改めて子供を愛する、そのことをですね、心に留め、そして祈って、教会の子供として祈ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。それぞれの教会ありますけれども、私たちの教会にも子どもたちが与えられていることを感謝をいたします。どうぞこの子どもたち一人一人の歩み、これからの人生成長においても、あなた豊かに帰りみてください。また私たちも与えられた子どもたちのために祈り、愛し祈り、またあなたの手に委ねて歩むことができますよう導いてください。 お一人一人のこの一生の上に恵みがありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。